はい、今日はイースターということでですね、イースターということは私たちに非常に関わりが深いわけです。どういう意味で関わりが深いか、これはですね、何でもないようなものですが、朝私は家が山にあるから山から下ってくるときに取ってきたわけなんですね。これはえのきといってですね、まあよくこれは切っても切っても出てくる非常に強い目立ちがありますね。それからこれは赤い実がここに出てくるから赤目頭っていうんですね。これも切ったところから出てきたのを持ってきたんですね。でこれはこれも新しい芽が出て、これもよく生えてきて困るから切ったところからまた芽が出てきて、今年2回目また芽が出てきてるんですね。ネズミ餅っていうんです。どうして持ってきたかということですが、こういうふうに切っても切ってもまた芽が出てくるわけですね。これはみんなよく知ってる通りです。そのことと最近ニュースで一番たくさんの人が見たという、今女性の科学者で日本で一番有名になってしまった人、これ皆さん知ってますよね。まあ、少し前まではですね、世界的なこれはノーベル賞級だってみんなが言ってたとか、途端にですね、嘘をどうも作ったんじゃないかとかいうことで、今もずっとこれからもですね、日本の科学界に関しても何かこう影が世界的にできたんじゃないかなんて言われるぐらい、そのことと今日のイースターとか関係がある。何の関係があるのかと、これも、それからもう一つは、皆さんがこれは毎年言ってることですね、日曜日のお休み、日本中あるいは世界的に日曜日のお休みっていうことも、これはもう本当に復活です。キリストの復活を記念するところから日曜日によみがえったものだからね、それで記念するところから世界的にまずヨーロッパから広がって全世界に広がったのが日曜日をお休みするということです。日曜日は復活の記念日、仕事を休んで礼拝をするという、そのことのためにそういうのが作られた。日本は明治になるまでは休みなかったんですね、農業とか商売でも。それをまあ大銀行、政府関係から少しずつ始まって、そしてまあ戦後、まあ、ほとんど確定的になってきたわけですね。そういう意味でこの復活ということは関係ないという人は日本人に一人もいないわけなんです。でこのことと有名になってしまった女性科学者のこと、何の関係あるかというと、女性科学者にすごいお金が注い込まれてきておったんですね。30歳そこそこでユニットな、リーダーになって、それと同じように山中さんというところも非常に莫大な金が注がれているんですよ。まあ科学の研究ではこの機械を買わないかんですね。まあ、私のおった45年前からとにかくお金がないとその立派な機械が買えなかったら全然こう遅れてしまうわけです。それは何かというと、目的は再生ということです。再生医療ということですね。でこれもですね、切っても切っても芽が出てくるということは一種の再生なんです。そういうふうにですね、非常にこう注目が集まっているということ、日曜日休むということもですね、日曜日に休んで礼拝をして霊的に再生をしていただこうという、そういうところが来たんですね。ですから本当全く関係がないように思える、いつも日曜日に休んでるということと現代の、まあ、先端を行くような、しかも最近ああいうことで大きな問題になってしまった再生医療分野っていうこと、僕はこういうふうな目が切っても出てくる、こんなことはどうもみんなですね、人間の根本的に何か新しくされたいと、古くなったもの、悪くなったもの、壊れたものを再生したいという強い願いがあって、そして自然界にはそれがですね、一人でにこう備わっているわけなんです。ですね、切っても切っても出てくる。まあ、それからもう一つはみんなが知ってるですね、種ですね。死んだようになってる。もう種、ずっと。それが土に埋めて水与えて太陽の光暖くなったらもう一遍芽が出てくるんですね。死んだようにずっと同じ種の状態がずっと、これはハスでも有名なのは2000年のハスって言いますね、古代の。それはあちらこちらで今日本でも、まあ、外国にまで来て2000年も前のとか数千年前から出てきた。それを見つけたのが 大賀さんという人ですね、大賀一郎。その大賀さんという人はですね、内村鑑三の、まあ、熱心なキリスト教の、まあ、弟子だった人です。でその人が非常な苦労の苦しみの後で努力をして、それを見つけ出して、それが今各地にあるわけです。もう本当に2000年ですよ。何千年も、2000年も死んだようになってたのが、また芽が出てくる。生き返るというわけです。そんな風に自然の世界にはですね、死んだような生き返らせろという強いそういう力があるんですね。我々の体もそうです。ここで大きな手術をして、私もですね、この手も怪我して、もう動かなくてダメだって言われとったんですね、子供の時。それがこういうふうに、まあ、医学のおかげで、こういうまっすぐ棒みたいな切らないかんということだったら、こういうふうに治ったけど、形が違ってるわけです。まあ、石の危険みたいになってるけどもね、両指が。足もですね、もう中学2年の時、もう少しで私が、もうほんまもし悪くも放っておいたら、びっこ引きながら帰ってた、痛くて。もう少し手遅れて足切断せないけなかったんだって言われてびっくりしたから、いまだに覚えてるわけですね。それがそういうふうに治っていくということは再生していくということです。ですね、心臓の大きな手術にしてもそのまま放っといたら死んでしまうのが適当な手術をしてもらったら、こう前と同じようになる。まあ、こういうふうにですね、傷口でもそうですね、ナイフで切った後でも、それが不思議なことにほとんど一人でに治っていくわけです。昔だったらですね、そんな薬も何も手術もなかったわけですね。だけど一人でにそういうふうに、元と同じようになる。こういうふうに神様は自然の世界にですね、再生という不思議な力をみんなに与えてあるということがわかります。で、人間もそれを真似てですね、そのようにしようとしている。それが今度のような再生医療という分野なわけです。でそういうふうに、けれども科学の方で夢のような出来事ですよって言われても、後から次々と悪いことがいっぱい出てくることあるんです。今のああいうふうに莫大な金を注ぎ込んでやろうとしていることも、今は言われないけど必ずですね、次々と予想してなかったような問題が生じてくるんです。科学っていうのはその連続だったんですね、ずっと。その一番の典型は皆さんも知ってある、あの原発の問題です。あの最初はですね、夢のようなものであって、大きなビルの下でも原発を作って、で電気はいくらでもできる、自動車にも乗せる、飛行機にも乗せれるんだ、でほとんど永久的に走れるんだなんて、それこそ本当に科学者まで言ってたぐらいです。大新聞まで載せて。それがあんなふうな事態になって、いつまで続くかずっと誰もわからないんですね。何十年何百年しても、あの問題はずっと続いてるわけなんです。我々みんな死んだ後でも、遥かの地でも、そのことも最初は全くそういうことは言われなかったわけです。薬でもそうですね。少し前に NHK の特別番組でしてたように、レイチェル・カーソンという人ですね、レイチェル・カーソンという非常に有名な、私が大学の頃、今から50年近くも前から有名になった人です。文学者、詩人でもあったけど非常に科学者でもあったという、その人がですね、当時はあの DDT とか BHC とかたくさん昔作った、エンドリンとかディルドリンとかですね、その DDT を使ったら非常に安くしてですね、悪い虫が全部死ぬんだと、ということでもう非常にこれは有効だったけど、莫大なロケ飛行機でもいたりですね、人間にもいっぱい散布したんです。それが次から次へと悪いことが分かってきたんですね。鳥とかいろんな虫とかいろんなものが死んでいって、人間にも断食していくと、そして病気になる。まあ、そんなふうなことがはるか昔から、いわゆる環境問題の先駆者として有名になったんですね。あの DDT もそうだったんです。それこそ夢のような薬品だと、良いことばっかり言われたんです。後になって悪いことがいっぱい次々出てきた。薬をしてですね、悪いものがそれで死んだらです。そして病気になったら治るんだ。それも一種の再生です、薬も。薬や手術もみんな、医療も薬学も全部まとめて言えば再生ということなんですね、悪いところ。でもそういうふうに科学っていうものはですね、必ずそういうふうに、一方では悪いものもできてしまうんです。ですね。自動車、私も使って、この皆さんも使って、とても便利、パソコンも。現在パソコンでどのようないろいろないじめや犯罪が行われてしまっているか、そんな時代に昔には考えられなかったことを行われているんです。車によってもですね、死んで一生ダメになった、あるいは足がもう飛んでしまって目がつぶれた、もう一 ぱいですね、まあ、1万人近くも死んで大怪我をしている人ははるかに多いわけです。そういうふうに便利だけでは絶対に済まないんですね。その点、神様が作ったこの再生ということはね、そういう悪いこと本当に起こらないわけなんです。リサイクルということもそうですね。人間がしてもなかなかそれうまくいかないけれども、こういうふうなものでもここへ捨てといたらですね、一人でに小さな細菌類が分解してくれて土に戻し、あるいはこれガスに一部になってですね、空気中に戻っていくわけです。何にも悪いことないんですね。神様がそういうふうにしたこのリサイクルというものはもう本当に完全なわけです。まあ、そういうことでですね、この聖書に関して見ますと、実はそういう再生ということは最初から書いてあるわけです。死んだようなものをもう一回蘇らせるというようなことは、実は今読んだようなところはですね、復活ということは信じられないとしてほとんどあると思います。死んで3日目のなんで復活するかと思いますよね。けれども神様っていうのは万能ということを信じた人っては全然難しいことではないわけです。死んだ人が蘇らないような、そんなことができないような神様って、それは万能じゃないからです。だから神様を信じて言っても、狐だとか狸だとかいうものを神様としたり、人間を神様と信じたらそれはできないわけです。でもあの大空を作ったり、星を作ったり、あの巨大な太陽を作ったり、こういうな繊細な植物を作ったり、こういう細胞っていう1ミリの中にですね、500個も、大腸菌1ミリの中に1000個も並ぶんですよ。その中にまた非常にこう複雑なですね、組織があるんですよね。そんなものを作った神様がですね、死んだものを蘇らせる。それは必要だったら可能なわけなんです。そういうふうに全てのものにですね、そういうふうに不思議な、切っても切っても再生をする力も与えているわけですからね。ですから問題は、全てのことができる万能の神様を信じるかどうか、一点にかかっているわけです。そうしてそういうふうに、死んだものであっても蘇らせることができるということは、それを信じれば、まあ、ごく普通になってくるんですね。それでこの聖書という本も言い換えたらですね、全体こんな分厚い本ですね。これ一冊の本です。破れたからは合本にしたわけですけども、この本全部に書いてあることも言い換えたらですね、本当の意味の再生ということを書いてあるわけです。そんなふうに思ったことあんまりないかもしれないですけどね。そもそもこの一番最初、何書いてあるかというと、死んだものっていうのは暗いですね。暗いからですね、黒い服を着るわけです。死んだら何もない、光がない、もう終わりだと。だけどどんな暗くても、死んでも真っ暗闇でも、神様はそこに光あれと言ったら再生をする、光があるということを、これ最初から書いてあるわけです。一番大事だから、そういうふうに最初にテーマを書いてあるんですね。聖書というのはですね、どんなに死んでも真っ暗でも再生できるんだと、そういうふうなことでこれは最初に書いてある。はじめに神様は天地を創造されたんだけど、地は真っ暗闇だったと。でもそこに神様が光あると言ったら光があったということは、これはまさに再生なんです。真っ暗闇、死んだ中であっても光がある、力がある、何でもできるということなんですね。このイエス様がはっきり言ったように、この光命だと。イエス様は永遠の命を持っている。この命は永遠の光でもあると、あそこの裏に書いてあるんですよね。あれ、それ非常に大事なこともあります。あそこに書いてあるの読みにくいかもしれませんね。子供は無理かもしれないか、大人でもちょっと無理かもしれませんね。命のって次のところね、あそこに書いてあるでしょ。神様を信じる人、イエス様を信じる人は命の光を持つことができるということですね。得ることができると。そういうふうに、このイエス様が与えてくださる、再生の命っていうのは光でもあるわけです。まあ、そういうことでですね、あの学は、私の高等学校時代の同級生の人のお父さんが書いた、検定とかでですね、検定とかでも審査をするような、前に眉山会館があった、上の看板の書いてた人なんです。 で、その人の、その人はまだクリスチャンなかった、その奥さんがクリスチャンになって、前に水曜集会にしたと来ておったんですね、1年ほど、教会の方ですけど。で、その時に、それから後でこのご主人、私の同級生にも信仰を持つようになったわけですけど、ちょうどあの歌詞を日曜日にする前日の土曜日に持ってきてくれたんです。ちょっと不思議なと思いませんか？命の光を得ることはできると、まあ、あれもそういうことなんですね、はい。まあ、そんなことで分かりますように、最初から書いてある最初の書物なんだということなんです。で、それからですね、それでもう一つ、この絵はですね、これはあのたくさんの人たちが購入されたり希望されたんです。この絵はね、黎明といって夜明けということですね。で、この絵はイエス様が海の上を歩くで、漕ぎ悩んでいた弟子たちのところに近寄ってくる、海っていうのはそういう沈めてしまう、みんなを飲み込んでしまう真っ暗闇の象徴でもあったんですね。海の上を歩くなんて、そんなバカなことがあるかなんて思ってしまう人ほとんどなんです。イエスさん、万能の力を与えられるから、それはそういうこともできるんですね。2000年間にあって無数の人に影響を与えて変えることができる力あるんだから。まあ、当たり前、万能であればできるわけです。必要な時に。で、もう一つ象徴的な意味があって、海というのはそれ真っ暗闇で全てを飲み込んでしまう。そういう象徴なんです。イエス様だけはそれは飲み込まれないという形で、どんなこの世の荒海であっても来られて私たちを助けてくださるんですけど、この奇跡の絵もですね、たまたまというか、私が北海道行った時に、北海道の集会でですね、札幌の集会でこの絵を描く人、画家の人がですね、私の方話の後で、あの質問がありますけど、いいですかと言って、奇跡ということどう思いますかって言われたんです。それで私が簡単にですね、今言ったこと、神様が本当に万能である神様を信じるであればですね、それも当たり前で、必然、論理の必然として神様は全てのことをなさる、それが奇跡なさるんだと。そしたら、あ、分かりましたと言って、そしてその後になんか3つ続けてこういう奇跡の絵ができたんだそうです。まあ、そういうふうにですね、これもですね、死んでおったような、この絵もですね、実は今日のと関係あるので、もう海っていう死のシンボルでもあるんですね。闇のそこに引き込まれようとするのが私たちなんです。引き込まれてしてる、いつも引き込まれてしまってる、それをですね、引っ張り起こすと、闇の力から引っ張り起こすって、そしてそこに夜明けの光をもたらす、これがイエス様であるわけですね。そういう意味でこれもちょっと関係ないようなけど、実は大ありなんです。こんなこともですね、再生ということなんですね。闇の力から引き上げると。それからもう一つ、こういうふうなですね、新約聖書の最初は旧約聖書の闇の中の光ということと違って、とても分かりにくいですね。名前ばっかり、ケイズという小説も書いてあるわけです。これは初めてですね、説明なしに読んだら誰でもこんなことを読みたくないと思ってこう飛ばしてしまう、パッとこう上げてしまうんですけども、私もそうだったんですが、これも実はですね、イエス様の啓示と称されていますけど、実は深い目的があってですね、アブラハムからずっと信仰の人がずっと続いてきたんだけども、ダビデという人が大きな罪を犯してしまったわけですね。人を殺すに値するような、そこで、そこからで様々な分裂が起こって、大きな罪というものが波及してしまって国も滅んでしまうわけです。そして遠い外国まで1500キロまでのところへ連れて行かれて、もう滅びるかと思った、もう死んだと同じ。でもそこにですね、その死んだと同じようなところからずっと上り坂になってイエス様が現れて、その死んだようなものを全体として神様を信じる民をもう一遍蘇らせると、それがこの意味なんですね。バビロンの捕囚になってそこから連れ出される。で、このこともそういう大きな意味を持って書かれているわけなんです。民族全体が滅びの中から蘇るんだというですね。そして、全体がそのように力の再生っていうことを言っているとい ということですが、その再生のためにはですね、さっき言った科学の方ではとにかく政府の権力とかお金とか莫大なものを注い込まないと再生も研究もできない、いつそれが叶えるかわからないし、さまざまな副作用も生じることは当然あり得るわけです。けれどもこのイエス様の再生の力をもらうためにはどうしたらいいか、ここにそれがこれなんですね、この私を信じる者は誰でもそのようにその死なないような再生の命をもらえるというわけです。もうそれだけ違うんですね。一切のこの副作用悪い働きも何もないわけです。そうしてですね、みんなどんな人でもただ信じるだけでその不思議なですね再生の力をもらえる。ちょうど自然の世界にこういうふうなのを切っても切ってもやっつけてもやっつけてもまた芽が出てくるような力を与えられると同じように、この霊的な世界にはですね、ただ信じるだけでこの不思議な再生の力を与えられるような仕組みになっているわけです。だからこういうふうに、こういうふうにというか昔からキリスト教のそういう真理を迫害してたくさんの人も殺されたわけです。殺されても殺されてもですね、また不思議なことに意外なところで再生をしてきて、キリスト教っていうのは世界に広がっていったわけなんです。そういうふうに聖書が、まあ、全体としてそういうことありますが、もう一つですね、詩編っていうものを見てもですね、これは少し前に中高生にも詩編をということで、1回1時間ぐらいもかけてですね、3回も、神奈川県でお話しようということで、したことがありますが、その詩編、これも重要だから特に若い人にということであったと思いますが、一番有名なのが詩編の150あるんですけど、23というものですね。これがどういうふうに復活ということと関係しているかということをちょっとお話しておきたいわけですね。もう、少しですけども、これは読んだらとても分かりやすいこうイメージもですね、優しいイメージなんですけども、主が私の羊飼いである、そしたら私も欠けることがない、欠けることがない、欠けてもまた補われるですね。それで欠けることはない、誰でも欠けることは起こるわけです。病気になったら苦しいと、あるいは人間関係も壊れたといっぱいいろいろ起こるんですけど、不思議なことに主が羊飼いとして私たちを導いてくれるならまた補われるんですね。それを詳しく書いてあります。主は私を緑の草の原に連れて休ませて、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。そういうふうに魂を生き返らせてくださる。これも一種の再生なんです。神様は万能だから力を持っている。全植物や動物にもこういう再生の力を与えているぐらいなんだから、私たちが心から寄りすがったらですね、その魂の傷、魂が壊れたもの、まあ、血が出ているような魂にも、そこにも癒しを与えて再生をしてくださるということなんです。そういう深いその経験がですね、この詩編にも書かれている。ということなんですね。だからここで次に、死の影の谷を行く時にも私はもう災いを恐れない、必ずその死ぬような時であっても新しい命を与えてくださる。これは実際そうだったんですね。私たちがたとえ死んでもあるいは殺されても霊的によみがえる、神様のところに行くことができるんだというですね、そういう素晴らしいこの約束を信じることができるようになったということなんですね。はい、そういうことでこのことを知ってたら、この詩編にあるように命のある限り恵みと慈しみが私を追いかけてくるんだと、その追いかけてくるんですよ。普通はもう青い鳥の話であるようにずっと探して探して幸福みたいなものを追いかける、追いかけても追いかけてもない、涙いっぱい溜めて帰ってきたという話がありますね。そういう話みんな共感してしまうわけです。教科書に行ってたりするから、で先生方もそれ以上ことを知らないから教えないという、だから逆なんですね。命のある限りですね、そういう幸い慈しみと神様からの恵みは自分を追いかけてくるんだから、 そういうふうに失われても壊れても傷があっても誰でも人生の中でですね、いろいろな苦しい悲しみの経験がある、起こるわけですね。でもそこにですね、再び再生の力を与えて癒してくださるのが神様とキリスト様だということなんです。